ルカによる福音書は1章46節以下を迎えました。見出しはマリアの賛歌となっています。で、最初に今日のところに至る物語全体を短く振り返ってみたいと思います。で、そもそものことの始め、これは天使ガブリエルの訪問でした。1章の28節の言葉です。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアは平凡な村娘です。当たり前な日常を送っていました。そこへ突然、天使が現れた。祝福の言葉を告げる。マリアは戸惑います。この挨拶は一体何のことか。天使は神様から預かったメッセージを告げるんです。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリア、あなたは男の子を産む。イエスと名付けなさい。その子は神の御子だ。あなたはキリストの母になるんだ。こう告げたんです。この時、マリアには婚約者がいました。ヨセフという言い名付けがいたんです。彼の知らないところで子を宿す。ありえません。しかも、その子にはもう名前が決まっている。わけがわからない。筋の通る話ではないんです。天使の言葉を聞いて、マリアは腹を立てました。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。冗談じゃないわよ。変なこと言わないで。こういう話です。で、そこでガブリエルは丁寧に説明を始めます。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは、何一つない。マリアよ。人の技じゃないんだ。神がなさるんだ。あなたは、世を救う尊い方を産むことになる。親族のエリザベトを見たらいい。彼女は年を取っているが、すでにお腹に男の子が宿っている。神にできないことは何一つない。あなたは、キリストをお産みになるのだ。マリアは話を聞きました。そして答えるんです。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。神様のメッセージ、神様のお召し出しは、マリアがキリストの母になる。世に救い主を生み出す。このことです。そして天使のメッセージを聞いて、マリアは、お言葉通り好みになりますように、こう返答した。神様のお召し出しを受け入れたんです。ここまでは良かったんです。ここまでは良かった。で、大変なのは実はこれから先です。メッセージを告げた答えをもらった天使は天に帰っちゃいます。マリアの前には当たり前な日常が戻ってきます。彼女は我に帰るようにして、怖くなっちゃうんです。お言葉通り好みになりますように言った言葉に嘘はない。けれども、これはとんでもないことを承知してしまった。これから先どうなるんだ。ヨセフと結婚できるんだろうか。普通に私は生きていくことができるんだろうか。重大な決心をして、その後、洪水のように不安と恐れがマリアにやってきたんです。天使は言いました。 親類のエリサベトも年をとっているが、男の子を身ごもっている。親戚のエリサベトおばちゃんです。おそらく、マリアの親よりも年をとっている人です。ずっと子供はなかった。そして今、お腹に赤ちゃんがいる。ただの子供ではありませんでした。やはり、神様から大きな使命をいただいている子供です。やがてその子が生まれると、キリストの到来を世に告げる。そういう親子を持った子供が、今赤ちゃんとしてエリサベトのお腹に宿っているっていうんです。不安を抱えているマリアです。どうしたらいいだろうか。同じような立場の者が親戚の中にいる。そこでマリアはエリサベトの家を訪ねるんです。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。エリサベトの家、ユダの山里にあった。で、マリアは急いでエリサベトのもとに向かった。なぜ急ぐのか、不安でたまんないからです。これからどうなっちゃうんだろう。で、エリサベトを頼って、マリアは山里を急いだ。エリサベトの家にたどり着くと、マリアは事の次第を話しました。で、エリサベトは黙って聞くんです。マリアの不安な心、これを受け止めて、話を最初から最後までしっかりと聞く。そして最後にこう言いました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いなことでしょう。マリア、大丈夫。お前の信じていることは間違っていないよ。信じた通りに生きてごらん。エリサベトはマリアにこう言ったんです。そして今日のところです。マリアの心が開かれるんです。不安でぎゅっと固まってしまった心、エリサベトのもとに行って、不安な心を全部打ち明ける。そして一言、大丈夫。信じた通りに生きていこう。言ってもらった。で、このエリサベトの言葉で固まっていたマリアの心がほどけていきます。そして彼女は賛美を歌い始めるんです。ここで少し考えたいんです。私たちにとってマリアっていうのはどんな存在でしょう。マリアがどんな立場であったのか私たちはよく知っています。で、同時にマリアがどんな立場か知っているので、かえってマリアという存在が遠くなる。こういうことがあるのではないかと思います。特別な人なんです。キリストを身ごもった人。そして、キリストを大人になるまで育てたお方です。この点で、文字通り特別な人です。けれども、今辿った出来事、マリアに起こっていることは、実は私たちの信仰の歩みと同じです。最初に登場するのは天使です。天使っていうのは神のメッセンジャーってことです。最初にあるのは神のアクションなんです。マリアが望んでキリストの母になりたいんですって言ったわけじゃない。神様の方からマリアに近づくんです。おめでとう。あなたは豊かに祝福されている。そして、恵みの中身を知らせて、信仰の決心を促します。マリアは OK したんです。OK したら、喜びではなくて、怖さの方が起こってきた。キリストの母になってくれ。神様の申し出です。話を聞いてマリアは OK をした。そうしたら、急に怖くなった。不安になったんです。不安な心の持ってきどころ、エリサベトです。エリサベトが登場して、マリアの心をしっかりと受け止めてくれた。信じる心を支えて大丈夫だ。一緒に信じていこう、言ってくれた。聖書でいう信仰。これは、神様の深いお導きの中にあるっていうんです。 普通に言えば、私が信じたくて信じてるんです。聖書を手に取ったのも私、教会に来たのも私です。で、けれども、その背景をたどっていくと、自分の思いで教会に来ました。神様信じました。そういうことではないと思います。深いところで、私にもあなたにも神様が近づいてくださった。いろんな仕方があります。親が信者であった。あるいは、キリスト教主義の学校に通っていたんだ。何か大きな挫折を経験して、教会に行ってみた。一人一人道筋は違います。けれども、いろんな仕方で、神様が私たちを呼んでくださった。近づいてくださった。だから、信じることができるようになったんです。信じる心っていうのはデリケートなものです。神様信じました。それでめでたし、というわけにはいきません。本気になって神様を信じる。神様と向き合う。そうするとかえって不安になるものです。こんな自分で大丈夫なんだろうか。私は本当に信じているんだろうか。信じているけれども、本当は全部私の思い込みなんじゃないだろうか。妙なことを考えるんです。神様のメッセージ、救いのメッセージ、これを受け取って本気で信じようとすると、人は混乱するものです。そしてそういう時、絶妙なタイミングでエリサベトと出会うんです。いろんなことをしてくれるんじゃなくて、一言言ってくれる。大丈夫よ。そんなことです。神様と向き合って不安になって信仰が見えなくなる。自分が見えなくなる。そんな時、そっとまるで背中に手を置くようにして、大丈夫よ。言ってくれる人がいる。言葉は一言なんですが、神様を信じて生きている人の言葉なので力があるんです。私たちは、そんな人たちの言葉や信仰に触れて、自分の信仰を持つことができた。今も信じることができているんだと思います。マリアは不安でした。そしてエリサベトに支えられて、不安が解けていった。自分で自分を縛ってしまうような見えない不安という鎖があります。神を信じて生きているエリサベトが一言、大丈夫だ。一緒に信じて生きていこう。その言葉で自分を縛っていた鎖がプツンと切れるんです。そうすると、マリアの心は豊かになって、温かくなって、まるで大きく膨らむようにして、賛美を歌い出すんです。歌う賛美の内容、これは、救いの中身です。救いの中身を歌ってるんです。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低い、この主のはしためにも、目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も、私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が、私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世に限りなく、死を恐れる者に及びます。神様がマリアにしてくれたこと、そしてこれからしてくれること。彼女は心を柔らかくして、これを歌い始めるんです。述べられている救いの内容、一言で言うと、逆転の救いです。逆転の救い。身分の低いものが神様に覚えられるんです。世の中からは忘れられていたかもしれない。だけど、神様があなたを覚える、私を覚えてくださった。覚えるっていうのは、神様の視線、目線が私にしっかりと注がれているってことです。思い上がるものは打ち砕かれて、飢えたものは満たされて、 止めるものは空腹のまま返される。ああ、もうダメだ。この思いが大丈夫。これに変わっていく。っていうんです。話が少し飛びます。以前、勉強会に出ていたことがあるんです。その勉強会はカトリックの神父さんが主催する勉強会でした。その方は神学者なんです。講演を聞いていて、まあ講演というかお話を聞いていて、ごくリラックスした人数の少ない勉強会でしたので、机の周りにその先生を囲んで、講演を、お話を聞くんですけれども、でその中でこんなことをおっしゃったんです。いやいや、神父っていうのは妙なことをするもんですよ。引退が近くなると街道建築を始めるっていうんです。引退が近くなると街道建築を始める神父が多いんだ。こうおっしゃるんです。で私それを聞いていて、ははん、わかるなと思ったんです。そうだろうなと。なんかいずこも同じですね、みたいな。そんな気持ちがしました。で神と人に仕える。まあこれが、務めです。神父でも牧師でも自分の働きが形になるっていうことが少ないんです。形になりにくい務めです。何か作品を制作するとか、システムを設計するとか、あるいは地位を得るとか、そういうことではない。お金持ちになるわけでもない。で毎日働くんです。で、けれども自分のやってきたことが形になる。あるいは見えてくるっていうことが少ない世界です。で、そうすると形が欲しくなる。自分はこれをやったんだ。これができたんだ。見える形が欲しくなる。話を聞いていて、そうだろうな、思いました。街道を建てる優しいことではありません。苦労して街道を建てて、それ自体は尊いことです。で、けれども、納得できるだろうか。牧師や神父に限りません。誰もが苦労して生きています。生きてきた証が欲しい。私はこれをやったんだ。言えるものが欲しい。けれどもそれを得て満足できるんだろうか。努力をして結果が残って喜びとする。それ自体当然なことです。けれども人はそれで救われるっていうことにはならないと思います。働きの代償があって、それをもって自分の救いとする、そういうことではない。自分のしたことで満足することはあっても、それで救われるっていうことではないと思います。救いは自分の中から出てきません。外から来るんです。一生懸命頑張って、あれをやり、これをやり、納得できた、できなかった、様々に繰り返す。そして振り返ってみると、たくさんの時間が過ぎている。そして人は、どっか、頑張ってきたんですけれども、空虚さを感じてしまう。そして、神様は、そういう私たちを見るんです。そういう私たちに近づくんです。マリアは若い娘です。人生の手柄など一つもありません。しかし彼女は喜びに満たされているんです。神様がしっかりと目を留めてくださっている。神様の眼差しの中にいるからです。何でもない私。与えのない私です。そしてこの私を神様は尊いものとしてくださっている。溢れる愛で満たしてくださっている。何もできなくても、神様の愛が私を満たす。そうであればそこに救いがあります。神様の愛、神様が大きくなっていくんです。心の中で。広がっていく。温かさが、豊かさが広がるように、俺の人生何なんだろうなと思う日があります。アクセクして時間が過ぎていつか終わるか。そういう心の中に温かいものが宿る。それが大きく広がっていくんです。 マリアは大きな愛の広がりの中にいた。だから賛美を歌うんです。一つ問われます。私、神様信じています。だけど、神様に愛されてる。ピンとこないんです。そんなに心になんか温かいものって広がってこないんですけど、こういうこともあると思います。信じている。神は愛だ。何回も聞かされている。だけどピンとこないんです。あることです。聖書はこのことにも答えてくれていると思います。マリアはいきなり賛美を歌ったんじゃないんです。天使が来て驚いたんです。メッセージを聞いて腹が立ったんです。メッセージを信じて不安になったんです。そしてエリサベトと出会って、不安は解けて、心が愛に満たされていった。神様の愛を受け取る鍵です。どうやったら神様の愛を受け取ることができるんだろうか。これ、振り返ることです。自分のこれまでの人生の歩みを俯瞰して、少し高いところから自分が今まで生きてきた道のりをもう一回見てみる。その時に神様の恵みってあります。今までは、まあああいうこともあったし、あの時はああだったし、それはそうだろうなで終わっていたかもしれません。けれども、もう一回祈る思いで、神様を探す思いで、自分の過ぎたこれまでを辿ってみたいんです。よくあのタイミングであの人と出会った。いや、あの一言がなかったら人生の道、全く違っていたものになっていたかもしれない。そんなことがあります。九死に一生というのか、何かこう、人の努力とか知恵とか、それとは別次元で生かされている。そんなことを見出すことができると思います。これ神様の働きです。神様が、私いるよ。お前のことずっと知ってるよ。捨ててないよ。一緒に生きてきたよ。このことのサインです。これをつなげてみるんです。小さい時の出来事、少年時代、青年の頃、世の中に出て苦労して、いろんなことがあった。その中で、ああ、よかった。あれは俺の力じゃないよね。必ずあります。そして、それはつながっていくはずです。救いの点と点をつなげるんです。そうすると、恵みの線が出てきます。これが神様からの印です。一人でうつむく時があった。もうダメだと思う時があった。だけど、私、あなたのことダメにしなかったでしょ。一緒にいたよね。神様からの恵みの印はある。来たこれまでを振り返って、これを見つけるんです。その時、私たち、感謝の心が湧いてきます。一人じゃなかった。頑張って頑張って、それでも頑張って。いや、それだけじゃない。もっと大きな方が、この私を知って生かしてくださっている。このことを発見する、気がつく。これが神様の愛をいただく、っていうことです。その時私たち、マリアのように、心が柔らかくなります。温かい思いが広がっていくんです。そして、マリアのように私たちも歌うことができる。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、死を恐れる者に及びます。この賛美を共に歌いましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたに覚えられ、お導きをいただきました。今私たちは、信じないものではなく、信じるものに 変えられています。感謝を捧げます。世の旅は険しいものです。もうダメかと思う時があります。しかし、あなたは私たちを導き、生かしてくださる方です。福音の言葉に照らされ、キリストを仰ぎ、互いに励まし合いながら、神の国へ向かう私たちとさせてください。祈りつつ、歌いつつ、歩むべきそれぞれの道を歩むことができるように、恵みと力を増し加えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。